この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第17章11節から19節までをお読みいたします。ルカの福音書第17章11節以下。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。今日はこのところからキリエエレイソンでしばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。今日は復活節の第三主日です。この日に名前がついていまして、ミゼリコルディアスドミニとラテン語で言います。主の慈しみと呼ばれる主の日です。で、教会の暦では今日読むことになっている聖書は詩編の33編の5節。ここでは主の恵みで地は満ちていると書かれています。ところが新改訳聖書はですね、この肝心のこの慈しみという言葉が出てくるとき、恵みというふうに訳すわけです。新改訳聖書では地は主の慈しみで満ちているというふうになっています。で、この慈しみで満ちている、この主の慈しみというのをラテン語でミゼリコルディアスドミニというわけです。このミゼリコルディアスというのがこの慈しみという言葉になります。で、これは旧約聖書はヘブル語で書かれているんですが、ヘブル語でこの慈しみと訳される言葉をヘセドと言います。新改訳は恵みというふうに訳します。その他にも愛というふうに訳されることがありますし、あるいは慈しみの愛と書いて慈愛というふうに訳す場合もあります。この新改訳聖書と新共同訳聖書とそれぞれこう翻訳の違いはありますけれども、この主の慈しみ、主の恵み、この思いが神様は世界に、この神様の思いが満ちている、今日はそのことを覚えようというわけです。カトリックの聖書学者で雨宮聡というこの言語学の専門の方がおります。で、この人は旧約聖書の心という本を書いていまして、このヘブル語でヘセドというですね、この慈しみという言葉の解説をしています。このヘセドという言葉は神と人を結びつける絆である、そういうふうに説明します。で、この絆には2つの側面があって、一つは神様と私たちを結びつける愛、そしてもう一つはこの愛に対する神の誠実さ、 この2つの面がこのヘセド、慈しみとか恵みと訳される言葉の中には込められているというんです。神の愛、神の恵み、神の慈しみ、ここに神の本質的な心がある、そういうふうに説明しています。今日はこの復活節の第3の主日でイースターによって主がよみがえられたことを覚えながら、この主の慈しみを心に留める、そういう日曜日です。その日に今日はルカの福音書の17章の11節から19節の御言葉が与えられております。ここにはまさに主の慈しみ深さが語られている、そう言って良い箇所です。今日の聖書の箇所はこの御言葉を聞く私たちにこう強烈な印象を与えます。というのは、主イエスはサマリアとガリラヤの境にある村に入っていかれたというふうに書かれています。で、この村に住んでいたのはサラートに侵された人たちだというふうに、読んでいくと分かるわけです。サラートというのは日本語の翻訳になっていないわけですけれども、この重い皮膚病というふうに新教大学聖書には書かれています。以前の翻訳では雷病というふうに書かれていましたけれども、ここからこう差別が始まってしまったということもあってですね、この時代でいう、こう雷病とかハンセン氏病と言われる病気とは違っただろうということもあって、今はこの重い皮膚病とか、サラートというふうに訳しているわけです。で、この特にサマリアという人、サマリアの人たちとユダヤ人たちが、一緒のその県境にこう一緒の村を作って住んでいたということが分かるわけですけれども、このサマリアというのはイスラエルがこの王様たちの時代に2つに分裂してしまいます。北にあったのを北イスラエル、そして南ユダというふうにイスラエルがこう2つに分裂してしまうわけです。で、この北イスラエルの人たちは神様を信じることを途中でやめてしまいまして、そして特に戒めで禁じられていたこの異教の国の人たちとの結婚をするということをどんどんとしていきます。雑婚というふうに言うわけですけれども、そうすることによって周りの国の人たちの神様を一緒に受け入れていくことになるわけです。それでこの主なる神様を信じるということをやめてしまった人たちがこのサマリアと呼ばれる地域の人たちで、このサマリアの人たちとこのユダヤ人たちとは当然というかですね、仲が悪かったわけです。サマリア人というふうに呼んで、一種のこう差別用語みたいにしてですね、このサマリアの人たちのことをユダヤ人たちは嫌ってきた。で、ところがこのサラートに侵された人たちはこのサマリアの人たちとガリラヤに住んでいるユダヤ人たちとが一緒に生活をしていたということが、読んでいくと分かっていくわけです。なぜかというと、この病に侵されている人たちは町から隔離されて自分たちだけで生活をしなければなりません。家族と一緒に生活することがもう許されない。で、そういう人たち同士が肩を寄せ合って、生活するようになっていた。そこには医者も来てくれませんし、もはや捨てられた人々の集落というふうになっていた村がそこにあったわけです。この村の人たちは民族の争いの関係を乗り越えて一緒に生活をしていました。もはや民族的な差別意識を持ってもしょうがないわけです。自分たちは病のために差別されてしまって、それならお互いに手を取り合って助け合おう、そういうふうにしてそこでの生活をしていました。ただそういうふうに聞くと、この麗しい愛の共同体がそこに生まれていたかのように思うわけですけれども、実際には捨てられた者たち同士がそこで肩を寄せ合いながら生活をしていたというのが本当の姿です。もはや希望がない村、 ただ死を待つだけの世界、これがこの村であったわけです。ところがその村に主イエスが訪ねて行かれた。12節の冒頭で、ある村に入られるとというふうに書いてありますから、ただその近くを通り過ぎたというのではなくて、その村に主イエスが入って行かれたことがわかります。明確な意図を持って主イエスはこの村をお尋ねになります。すると、このタラートに侵された人々は病気をうつしてはいけませんので、近くに近づくことができませんので、遠く離れたところから叫びました。13節、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。そう記されています。この時のこの人々の叫びは悲痛な叫びであったはずです。藁にもすがるような思いであったと思います。最近癒しをなさる有名な主イエスというお方が私たちの村に来てくださった。医者も来ない、誰の助けもない、その中に主イエスが入ってきてくださる。それで、イエス様、先生、憐れんでくださいとこの人々は主イエスに向かって叫んだのです。そこで主イエスは彼らに手を置いて癒されたとはここには書かれていません。どうしたのかというと、14節、イエスはこれを見て彼らに言われたとまず書いてあります。ここに書かれている動詞は2つです。見たという言葉と言ったという言葉です。10人の雷病人の人たち、サラートに侵された人たちを主イエスはご覧になられた。そして言葉をかけられた。何と言われたのかというと、行って自分の体を祭司に見せなさい、そう言ったのです。すると彼らは行く途中で清められたと書かれています。主イエスにこう言われて祭司のところに行くと、まあ、それはおそらく一日やそこらでですね、つける距離ではなかったはずですけれども、彼らは主イエスにそう言われたので、その通りに出かけていった。すると、その途中で自分が癒されていること、清められていることに気がついたとここに書かれています。ということは、彼らはこの主イエスの言葉を信じたわけです。信じて、そしてその通りに行動していきました。主イエスの眼差しを見て、主イエスが語りかけてくださる言葉を聞いて、この言葉を信じた。そして主イエスの言われるように行動したというんです。ここで奇跡が起こります。自分たちが願っていたことが実際に本当になったということを経験します。ルカはこの出来事を伝えるためにここで話を終えませんでした。奇跡が起こって、ああよかったねで終わらなかったわけです。奇跡が起こってよかったということを伝えたいからではないからです。その後の出来事をルカは記します。何が書かれているかというと、自分が癒されていることに気づいた人が神を褒めたたえながら引き返してきて、主イエスの足元にひれ伏して感謝したというんです。とても美しい物語です。まさに主からのヘセド、慈しみの思いを受け取った。主の慈しみの思いを受け取って主イエスに感謝した、そういう素晴らしい出来事がここに記されています。 誰からも見捨てられていた人たちです。傷ついて悩んで、そして悩んでいる者同士がそこで肩を寄せ合いながら生活して、苦しみに耐えてきた。そんな人たちに主イエスは憐れみを示してくださった。そして神様を褒めたたえることができるように変えてくださったのだというんです。しかも癒された彼はサマリア人でした。ユダヤ人が信じている神様のことを忘れて生きていた人たちです。信仰心が最初からあったわけでもない。そういう人のところに主イエスは足を運ばれて、絆を築き上げて、神はあなたのことを忘れていないよ、あなたを憐れまれるお方だということを示してくださったのです。私たちはこの物語の中に決して小さくない希望を見出すことができます。誰からも無理だと言われているようなことを、例えばあなたの家族は信仰を持たないかもしれないとか、日本人だからねとか、あるいはあなたの家族は、いやあなた自身が病を負っていて癒されないかもしれない、それほど難しい病だから、そう言われて諦めるほかないと思っていた。そういうところに主イエスは足を伸ばしてくださって、癒しを行い、信仰を呼び覚ましてくださったのだと言うんです。とても美しい希望のある出来事を主イエスはここで示してくださいました。ところがルカはここまででもまだ話を終えません。さらに話を続けます。イエスがそこでこう言ったというんです。17節と18節、するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。癒されたはずの他の9人はどこに行ったのかと主イエスが問いかけておられます。先週の教会の週報に、芥見キリスト教会がこの新しい新街道を建ててですね、この全ての借金の返済が終わったという報告が載りました。この土地の代金、そしてこの基礎を作って、まあ杭打ち工事をしてですね、まあ、立派な土台を作って、そしてここにこういう建物を建てたわけです。まあ、利息を含めるとかなり膨大な金額、この間聞いたら1億を超えているという話でしたけれども、まあ、それだけのものを先月すべて返し終わったという報告を私たちはすることができたわけです。まだ少しありますけれども、この多くのものを返済が終わって、私たちはこの主がすべてのことを成し遂げてくださったということを、今本当に感謝の思いを私たちは今持っているわけです。私は自身はこの教会を建てるとき最初に携わっておりませんでしたけれども、この当初これを建てるというふうに計画したときにですね、こう大丈夫だろうかというふうに皆さん思いながらこの計画を立てたと思うんです。本当にこれだけの金額を自分たちで返していくことができるのか。本当に主がこれを全て成し遂げてくださったと思います。そのために実に多くの祈りを捧げ、多くの捧げ物をしてきてくださいました。主がこの岐阜市に、またこの芥見の地域にこの街道を建てることを望まれて、主の証しをすることを望まれて、この街道が立ったわけです。祈祷会の時にもよくお話をするんですけども、私たちがここに赴任をした時はこの街道が建って2年と少し経ってからです。 毎月本当にたくさんのですね、返済の金額を返さなければなりません。私がここに来た時に会計の方に聞くと、実はまだ毎月の銀行返済額がこれまで一度も与えられたことがありません。その報告を聞いてですね、じゃあどうやって返済してるんですかって聞いたら、銀行から借りたものがまだ残っていて、それを足していつも返済している、だからいつかそれもなくなるんですっていう、そういう話でですね、こう本当に大丈夫だろうか、もう不安になってですね、もう眠れなくなってしまって、いやーこれはすごいところに来たなってこう思いながらですね、こう本当に祈りながら来たわけですけれども、まあ幸いにこのその翌月だ、幸い本当にちょうどその翌月にこの元金を少し前倒しして払ってですね、まあそれで毎月の返済ができるようになって、まあそれから十数年、15、6年、まあ全ての街道を返済することができるようになったわけです。本当に皆さん祈りながら捧げ物をしてこられました。私たちもこの癒されたものの中で9人感謝を忘れてどっか行ってしまった人のようにならないようにですね、主に感謝を捧げていくということを私たちは心に留める必要があるなと、今日の箇所を読みながらもこう考えさせられるわけです。けれどもどうしてあれほど切実に癒しを求めた他の9人の人たちは神様への感謝を忘れてしまうのだろうか。で、これは私たちもよく経験することだと思います。喉元過ぎれば暑さ忘れるということわざがありますが、目の前の大きな問題が解決するとその先のことをいろいろ考えなければならなくなります。すると神様への感謝を忘れてしまうわけです。この癒された人たちの思いからすると、癒されたということが分かった時点で、まあ、それまではもう自分の人生に希望を持つことができなかったわけです。けれども癒されて、まずは祭司のところに行って癒されたことを確認してもらう必要があります。その次には家族のところに行って顔を出したいでしょう。あるいは親戚や友人のところを訪ねて喜びを共にしたいと思います。ああ、仕事もこれからしていかないといけないな、今まで家族に負担をかけてきたし、まあ、そんなことを考え始めるとやるべきことが次から次へと浮かんでくるわけです。そうやってこの先にやることが次々に浮かんでくると、後ろを振り返る余裕がなくなってしまいます。その時その瞬間はとても幸せな時間です。希望に満ち溢れています。けれどもそこに大きな落とし穴が潜んでいる。神を忘れた中に生まれた新しい希望は実はほんの目先の幸せでしかないのです。主イエスは戻ってきたこのサマリア人にこういうふうに声をかけました。19節、それからイエスはその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。あなたの中に生まれたのは信仰だと主イエスは彼に言われたのです。その信仰があなたを救った。先週の聖書の箇所を覚えておられるでしょうか。主イエスは信仰を増やしてください、そういうふうに願った弟子たちに向かって、からし種ほどの信仰があればというふうにおっしゃって、弟子たちにからし種ほどの信仰を今あなた方にはないという話をなさいました。許しなさいという話をしたときに、弟子たちは信仰がもっと増えれば許せるようになると思いますと言ったんです。そう考えているのはそれは信仰ではないと主イエスはおっしゃいました。 しもべは主人の願うことを行うだけであって、主人が何を願っているのか、それが大事だという話を前回のところでしているわけです。弟子の信仰深さを問題にはしていない。主人が何を願っているのか、そしてしもべはその主人が願っていることをやるだけだ、そしてそれをすることを信仰というんだという話をこの前のところでしているわけです。すると今日のところでは、弟子たちの中になかった信仰がサマリア人の、しかもサラートに侵された人たち、何の期待もされていなかったこの人の中に、主イエスはあなたに信仰があると言ってくださったのです。つまりここでも癒しをするというふうに考えられたのは、この人の主人である主イエスです。主イエスが願われたことを受け止めた、それをあなたの信仰というふうに主イエスは呼んでくださっているのです。そう望まれたのは主ご自身です。ルカはここまでしっかりと書いて、ここで伝えておきたいと、このことをあなた方に伝えておきたいと願って、こう書いているのです。信仰は主人である主イエスが望んで弟子たちに与えられるものです。主ご自身がサマリア人であろうと、病を患っていようと、誰からも期待されていないと思えるような小さなものであったとしても、主がその人に信仰をお与えになると望まれるのであれば、そこに信仰が与えられる。私たちもそれを受け取って今信仰に生きているのです。不可能なことだと思えることであったとしても、それがたとえ桑の木が海に移れと言われるようなことであったとしても、主人が願うのであればその通りになる。この芥見教会に起こったこともそうです。主がこの岐阜に、この芥見の地に街道が必要だと願われた。主がそれを信じて、私たちもそれを信じて受け止めた。そして今私たちはその信仰の結果を見ることができるようにされているのです。私の思い、私の考えでは不可能だと思えるようなことであったとしても、主イエスが願われるのであれば、それはその通りになるのです。それゆえに私たちは祈ります。主よ、憐れんでください。それが祈りの心です。教会はこれをキリエエレイソンと言って教会の祈りとしてきました。主よ、憐れんでください。キリエエレイソン、そう祈り続けてきたのです。この13節に出てくる憐れんでくださいというこの言葉も、ギリシャ語でエレイソンという言葉です。この前にあるのはキリエではなくてですね、先生ということで、先生エレイソンというふうに書かれているわけです。主の憐れみを求める心、主よ憐れんでください、その祈りが教会でキリエエレイソンの祈りとして大切にしてきたのです。それは主よ憐れんでください、しかし私が願うようにではなく、あなたのお心のままをなさってください、そういう思いを込めて教会は主に祈ってきたのです。今日はミゼリコルディアスドミニという主の日です。ドミニというのは主の、ミゼリコルディアスというのは憐れみとか慈しみという言葉です。このヘセドという旧約聖書の言葉がラテン語になるとミゼリコルディアスという言葉になるようです。 ミゼリコルディアスドミニというのは主を褒めたたえる言葉です。慈しみ深い神よと褒めたたえる言葉です。それが祈りの言葉になるとキリエエレイソンという言葉になる。そういうふうに祈っていくわけです。私たちに耳慣れた言葉はこのミゼリコルディアスドミニなんてこう言いにくい言葉ではなくて、キリエエレイソンの方が耳に慣れているかもしれません。私たちの主は憐れみ深いお方です。私たちをご覧になって私たちに言葉をかけてくださいます。不可能だと思えることの中にも信仰を呼び覚まして信仰を与えてください。素晴らしい神の御業を主は私たちに見させてくださるのです。お祈りをいたしましょう。主よ、憐れんでください。私たちの祈りに耳を傾けてください。あなたは慈しみ深いお方です。あなたの慈しみによってこの私たちの街道はすべての返済を滞りなく終えることができるようにしてくださいました。これはあなたの御業です。あなたの御業を心から褒めたたえます。このことを信じて受け止めることのできる信仰を私たちに与えてくださったことを心から感謝します。主よ、あなたは教会にあなたの御業を行ってくださいました。主よ、私たち一人一人にもそれぞれにあなたに憐れみを求めたい秘めた祈りがたくさんあります。主よ、憐れんでください。私たちの家族を救いへと導いてください。病の人たちがいます。主よ、憐れんでください。今多くの問題を抱えている人たちがいます。主よ、憐れんでください。どうかあなたの御心を私たちに向けてくださって、あなたの御心を主よどうか行ってください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。